はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。よかった、言えた。はい、ということで、今日もこちらの方と、あ、映っちゃった。
はい、
一緒にやってくれる方を紹介します。
はい、最近はタケノコとかわらびとか、うん、季節の味をすごく堪能してるすみえです。
は
い、
こんにちは。
よろしくお願いします。
この配信がもう5月になるんですけど、
毎回ずれたことを言って。
収録日の話の話で全然いいんです
よ。
今しか見えない、
今しか見えないんですよ。
なんか恋愛だったらどんな感じなんだろうとか思うよね。なんか
今だけなんです。
いや、でも本当ね、今山菜がね、特に竹の子がもうすごいことになってます。
そうなんです。本当に今日もあからさんにいただいたり、うん、なんか私レパートリー少ない系なんで、うん、皆さんどんな食べ方が好きなんかなと思って、竹の子とかわらびとか、
うんうん、
私作るの煮たり卵とじとか、
うんうんうん、
なんか酢のものとか、うん、おひたしみたいな、
うんうんうん、
でもそれ以外でなんか皆さんどんなのが好きとかあります？
なるほど、それをちょっと聞きたいと。なるほどね。タケノコの話、
はい、
でもね、もうなんか、うん、そのとにかくいっぱいありすぎて消費しなきゃいけないっていうなんか脅迫観念みたいなやつだから、
はいはいはい、
なんかちょっと入れるんだったらアレンジしてどうのとかって思うんだけど、うん、もうとにかく似たやつをどんどん食べないとみたいな。
そうですよね。
もうそんな感じになってて、なんか良くないね。いやいや、ありすぎるのって良くない。
若野さんとかどんなんしていろんなの作るのかなと思って。
めちゃくちゃ春巻き巻いてますみたいな。
そうです、春巻き。うん、
もうだから春巻きを今もうただひたすら春巻きを巻いてる。
最高ですね。同じ屋根の下にあの
春巻きがあるなんて。でね、もうなんかもうだいぶ今行き過ぎてて、
いやいや、
もうなんかうちの息子のね、はい、あのところに寮に送ったりとかね。
最高じゃないですか。
とかなんかそんなことまでして
寮中が喜ぶでしょう。
まだなんか感想は来てないけど、まあとりあえずこの間食べたっていうね、うん、ところまでは聞いてるけど、まあ、どうなってるでしょうっていう感じですけど、まあ、とにかくその今タケノコ山菜もね盛りです。
そうなんです。
まあ、
なんか
あのこの配信は5月ですけど、
でもちょっと季節過ぎたけど、うん、この食べ方おすすめみたいなのあったら
あればね、またぜひじゃあ、はいはい、教えていただければと思います。
はい、お願いします。
さあ、そういうことで、今日も、はい、前回に引き続いて、はい、こちらの方とお呼びしてます。むつろまさこさんです。こんにちは。
改め
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、あの前回のお話ですね、あのむつろさんがやってきたことをもうね、すめちゃんが全然むつろさんっていう人を全然知らなかったんだけども、はい、
うん、
だけど実は
そうなんです。
実は知ってた。
イラストが日常生活の一部でしたね。
なってたっていうことが分かったっていう、うん、そういう回でしたけども、
はい
はい、今日は、どんな話をしようかなと思ったんですけど、気になってることをまずすみえちゃん聞いてもらうんだけど、はい、まずっていうか、前回の話では、うん、福岡時代で、うん、でヤバ系と関わりがあって、うん、っていうところの話だったんだけど、うんうん、ちょっとちょこちょこ話に出てた豊後高田に、
うん、
まあ、いわゆる移住された、
はい、
そのあたりのことから、は
い、
まあ、移住の話とか、
はいはい、
あ
と、そうですね、
なんで豊後高田なのかとかっていう話とかをちょっと聞いていこうかなとかって思うんですけども、はい、よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
まずね、はい、いきなり本題に入るとしたら、はい、なんで豊後高田なんだろうっていうのが、
私てっきりヤバ系に来て、そこから、
はい、あんなにねヤバ系的なところで
そう、すごい
来てヤバ系の人ねって、
はい、って言われてたから、
はい、
住んでたのか一時期、うん、そっからの豊後高田なんだろうなと思ったら、
ね、って思ってたら、
そのままヤバ系なんで、はい、
そこね、うん、すごい聞きたいところなんですけど、聞いても大丈夫な話、
はい、はい、大丈夫です、うん、
それはとかつって
うん、うん、あれなん、引っ越しを決めたのは、うん、なんて言うんですか、やっぱりあの基本、動かない人間なんですよ、うん、もうそこにいたらもうずっとそこにいていいって思うんですけど、 40っていうその年齢のなん区切りの時に、やっぱ私その最初に話した福井由紀さんみたいに、
はい、
その田舎の方に引っ越して、うん、そこでお仕事をするっていうのが憧れだったんですよ。
そう言われてました
よね。言われてましたよね、
はい、
同じこと言っちゃった。
しまった。
はい、でで、
そう憧れで、でもやっぱり福岡は福岡で居心地もいいし、うんうん、仕事もねそれなりにやっぱり、うんうん、あの人の縁も広がってきてたので、なんかそれはそれって思ってたんですけど、うん、ちょうどなんか40 の, その区切りの時に、うん、あのだいたい引っ越し、その福岡市内で引っ越す時も、うん、だいたいその気学って言って、うん、あのいい方角に引っ越すっていうので引っ越させていただいてて、
は
い
は
い
は
い、でその時もやっぱりお仕事にいい方角に引っ越すとかいうので、おかげさまでその仕事もあの困ることもないので、今まで
福岡にいる時も何回かそうやって動いたってことなんですか、
うん、
あ、
はい、
あ、なるほど。
そういうなんかこう自分の実感としてあったので、
はい、
あ、そういうの引っ越しで気学ってあるんだって思ってた時に、ちょうどその40の時にその見てもらってた先生から、うんうん、なんか突然電話かかってきて、むつろさん今年東よって言われて、
うんうんうん、
すごい、あっちから来てくれるんですね。
あっちから来てくださって、で東かって思って、福岡から東って言って見た時に、なんかあのちょうどその前の年ぐらいから、なんかあのちょっとあの大分に来ることがたびたびあったんですよ、
はいはい、
そのヤバ系もなんですけど、うんうんうん、その今住んでる豊後高田とか宇佐とか山鹿とかなんか行く機会があって、でなんかそうしてたらなんか佐賀に似てるなってちょっと行くたびに思ってたんですよ。なんか空が広かったりとか佐賀に似てるなって思ってて、あ、日がって思ってたところがちょうど入ってて、その東に
東側にね。
でなんかここか、でも私その車も持ってないし、
そう
で、その時はもう本当今年って言われてるので、
うん、
なんかあ、そんな車を買うっていう、その結構仕事も持ってるので、うん、なんか車を探す余裕もないし、
うん、
そう車がなくて住めて、で近くにバス停があって、
うん、
近くに、まあ、もちろんその多分福岡とも行き来するので、
うんうんうん、
レンタカー屋さんがあって、
うん、
で JR もあってみたいなところを探そうって思ったら、うん、文豪高田の今のお家が本当ジャストだったんですよ。
今の条件に合うんですか、
文豪高田。
そんなアクセスいいんだ。
あ、はい、でもバスはね1時間に1本とかなんですけど、うん
う
ん
う
ん、
全然、
あ、でも今考えたら全然生活できないんですぐ車を買いましたよ。
そんなお気があった。
今日もレンタカーで来られた。
いやでもね、
いやいやいや、でも生活ができなかったです。
いやだって、いや俺なんか今は聞いてたけど、うん、文豪だったら JR の駅ねえしみたいな。
ちょっと
知ってるからおかしいなと思って聞いてたんだけど、
バスでね JR まで行ってみたいな、
まあね、そうそう、
嘘駅まで行ってって思ってたんですけど、
うんうんうん、
そんな甘くなくて。あ、レンタカー破産するって思ったんで、
うんうんうん、確かに。
もう車を買おうと、で、まあ、安い車を買ってみたいなことになったんですけど、うんうん、結局その東にやっぱ自分があの馴染みのあるところに住みたいって思ってたので、うんうん、一応ヤバ系も考えたんですけど、
はいはい、一応東側に入りますよね。
でもね、ギリ入んなかった、
ギリアウト、
ギリアウト。
そうだったの。
あ、そっか、
そうなんですよ、ギリ入んなかったんです。
あ、じゃあ、東だから、うん、例えば、南東とかじゃダメってことなんですか。
うん、ガッツリ
東じゃないといけないのか。
しかもあのあれなんですよ、東って30度っていうすごい、あの、あ、細いんです。
南東じゃなく、だから東南東とかそれちょっとずれただけでもダメみたいな、そういうことなの
か。あ、その辺がちょっとよくわかんないですけど、うんうん、とりあえず東って言われたら東に、うん
うんうん、30度ってすごい狭いですよね。だってね、
そうなんですよ、
で限られちゃう。
それでもう、あ、もうここって決めて、
うんうん、
でなんかその豊後高田がその移住者支援というか、その補助金がね、うんうん、いただけるっていうので、うんうん、やっぱりありがたいじゃないですか、うん、引っ越す方としたら、
はい、
なので、あ、じゃあちょっとみたいな。
豊後高田は手厚いですからね。
あ、そうなんですか。
そう、移住者に優しいっつうか、もう本当に手厚い、いろんなあのことが、まあ、まあお金的なものももちろんそうかもしれないけど、
家とか、
空き家バンクもね、
まあ、そうね、そういうの充実してる、なんか一生懸命力入れてるから、まあ、中津も、まあ、フォローするわけじゃなくて、中津もね一応 あるけども、うん、でも文語高菜はよりそういうところが、
うん、そうなんですね、
だからすごい増えてる、
すごくいいイメージですね、うん、活発なイメージです、うん、コミュニティが、そうだったんだ、
はい、そんな感じでし
ょうがなかったですね、
そうですね、まあ、入ってなかったからしょうがないよね、
なので本当縁もゆかりもないんですけど文語高田って
すごいですよね、でも縁もゆかりもなくもう行っちゃったわけなんですね、
うん、なんかね
大胆ですよね、
結構大胆、
はい、大胆、はい、でもあの本当なんかその生活変わんないんですよ、もう本当家にこもって仕事するので、
うん、
福岡のマンションにこもるか文語高田の家にこもるかの違いだけなので、うん、本当に生活は変わらない感じです、なんで場所が移動しただけっていう感じはするんですけ けど
でもやっぱりそれで移ったことによってその気学でまあ移ったわけじゃないですか、うんうんうん、で移ってどうなんですかそのお仕事的な感じ、うん、
それは東は多分なんか、うん、仕事にもいいっていうことで、
うんうんうん、
でもその仕事も仕事で、あ、それこそその自分がやりたい、
うんうんうん、
今やりたくなってきてるイラストのテイストでお仕事が回ったりとか、やっぱりそういう人の縁が変わってはきてるような気がします、はい、うん、でもなんか楽しく相変わらず
というか
相変わらず
でもその福岡に行って仕事もされるし、
そうですね、
この、ヤバ系、あ、じゃあ文語高田近辺の、
うん、
お仕事、大分方面の仕事もって、はい、だからなんかより広がっていったみたいな感じですか、
なんか
徐々に、
はい、徐々に、はい、縁が広がって喉来てます、
ね、喉来てます喉来てます
最初福井由紀さん その田舎でされてる時に、うん、まあ、すごいハードル高く感じたわけじゃないですか、うん、はい、でもそれがなんかこうや試してみようって思えるようになったってことですよね、
ネットがあるっていうのは一番大きくて、
うん、そうですね、
はい、でその引っ越した後にコロナが来て、
うんうん、
引っ越した後だったんで、はい、コロナ来た
で、あのそういうお家でなんていう、あ、そういうのなんていうんでしたっけ、
リモートワーク、
うんうん、そうリモートワークがみんな当たり前にそうできるようになられたので、
うんうん、
なんかこうなんかあのやりやすくなりました、 より皆さんがその打ち合わせも本来はね会ってするっていうのが今までは当たり前だったのが、ね、会わなくても打ち合わせできるんだっていうので、別に福岡でもね打ち合わせ行かなくても文語高田でそのズームとかで打ち合わせできるし、
うんうんうん、
なのでなんか本当やりやすくなりました、その
コロナ以降。そうなんだよね、なんかその福井ちゃんが、
うん、
いた頃に、まあ、そういう話をしたことがあって、
うんうんうん、
あのその頃はまあネット、まあ、あったはあったけど、そこまでまだなんか耶馬渓にこう越してきてイラストの仕事をするときに、うんうん、どうやってやってる、できるのとかっていう話を確かしたことがあって、そしたらね、その頃ね、なんかねファックスで結構やり取りしてた、
そうファックスだ
ね、まあ、まあ、そう
クオリティ、
いやでも大体こんな感じのっていうそのなんかラフみたいなやつをとりあえずやってで、まあ行き来をして最終的なやつはこれでっていうふうなやるんだろうけど、ファックスで、だからもうゆきちゃんはね、まあ書くのがすごい好きだったっていう、文字あのすごい文章をよく書いてたから、あのファックスで、うちもファックスあったけどやり取りをしたりとかっていうのはすごくよく知ってた記憶があるなとか、だからその時代でもそう、
う
ん、そのリモートワークとはその時言ってなかったけど、うん、でもそうやって田舎でも、うん、あのお仕事が、
うん、
イラストのかお仕事とか、うん、そういう田舎での可能性がまだまだ全然そうやってあるよっていう話を確かしてた、うん、だから私はこっちに帰ってきてもできるみたいな話をしてたから、
うん、
そういうことをね、だからムツロウさんも今はまたもっと時代が進んで、
そうですね、よりリモートワークしやすくな
って、リモートワークしやすくなって同じことしてる
嫌います
ね。ヤバ系でもハイスピードインターネットが、
そういうことですよ。
ハイスピードなんですよ。そう、そうなんです。そうハイスピードでもないんですけど、値段はハイスピード料金払ってるけど、
こっちが追いついていかないみたいなね。
そうなんです。でも気持ちはハイスピードで。そう。でもそうなんかリモートワークとかでそうやってしやすくなって、そのアーティストとかそういう作品作る人たちがベースをその街中でが一番しやすかった人たちがその田舎で住めるようになったりしたら、作風っていうか、こう作品への影響とかってあるんです、
ありがたい質問が
嬉しい。うん、いやいや本当に本当に、
いやでも本当に、あの本当縁もゆかりも引っ越してるので、あの友達とかいないわけじゃないですか。であの仕事福岡の時はその全然気にならなかったんですけど、家の中にずっとこもってても1週間とかで、ずっとこもってても、でも、こっちだとあの買い物に車で出るとかいう時に、ちょっと車で足を伸ばして、あの文庫高田山も海もあるので、なんかその辺に行くようになったらなんかすっごい美しいんですよ景色が。でなんかそういうのを見に行ったりとか、その時間がね、ある時に見に行ったりとかしてたら、なんかこうなんて言うんでしょうね、なんかこうあの開いてくるというか、
なるほどね、
あいろんなものなんかこうあ感受性って閉じてたんだって思って、そのマンションに1週間もこもるとね、
なるほどね
そう、なんかそういうのにだんだん気づいてくると、なんかそのちょっと山に行ったり、ちょっと海でぼーってしたりする時間の、なんかそういう風の音とか光の具合とか、そういうのがなんかこう蓄積されてる感じがして、それをこうなんかちょっと幅は広がりました。本当こっちに来てその表現の幅とか、その自分がこう基本最終的にパソコンでしちゃうんですけど、なんかその中で自分がこうなんかこう表したいものが変わりましたね。
へえ、そうなんだ。やっぱりこう気分転換とかそういう自然とかと交わるのがまた違うんですかね。感性が開いてくるって、
いやそういうものがあるって気づかなかったんですよ。
その自分で、今までそれ以前とそれ以降の作品を見比べた時に、例えばあやっぱこっち来てこういうちょっと変わったなっていうのがこう見て取れる感じなんですか、なんか結構。
あ私の中ではあって、そのなんかこう、前はうまく描かなきゃとか、よく見せなきゃとか、なんかこの紙面の中で整わなきゃみたいに思ってやってたんで、やっぱ作為が入っちゃう、でもなんかこうあ表現の仕方も変わったので、それもあるんですけど、ちょっとだけ作為が抜けたなっていうのが、多分その自然のそばにいるので、自然にそういうなんかこうエゴみたいなのが流れてるのかなって思って、
他、
ね、
人にどう思われるかっていうところにも、そうそうそう、内側からの感性で描ける
なのかなって、
まあ、そういうのもまあ大事なこともあるけども、やっぱ人に、ね、仕事としてもらってるからちゃんと見せるよっていうのはもちろんある。それはしなきゃいけないことかもしれないけど、それに支配されるんじゃなくて、もうちょっと自分の表現したいように、表現できるっていう方がいいかもなって、なんかその自然とかその周りが教えてくれたみたいな、なんかそんなこともあるの
かね。そうです
かね。で、
書いてる時の感覚とかまた違うんです、田舎でやってる時と。
そう、作風が変わったので、その今の作風は全然違うんですよ、福岡時代と。なのでちょっと比べることはできないです
けど、やってることが違うからですね、
けどやっぱりなんか違う気はします。
面白い、
本当面白いですね。
そっか、これ聞いてるイラストレーターの町のイラストレーターの方がいたら、
いや私は本当にこもるんですよ、なんかこう皆さんね、多分そのお休みの日にどっか行ったりとかすると思うんですけど、私本当にこもるので、なんかそういう影響を受けないでやってしまうので、なんて言うんですかね、なんかこう悶々と した感じがあったんですよ、
はいはい、今までね、
けどなんか、私は今の環境が自分には合ってるなって思って、
なんかでもいや、 やっぱりそれ以前の、まあ、福岡時代の時の六葉さんって、うん、もちろんそんなに知らないから、うん、まあね、作品とかは知ってたかもしれない、うん、で今はな割とこうなんか行き来があるから、うん、なんとなく知ってるけど、うん、結構いろんなところにこう出かけてらっしゃるイメージがあります。 それはじゃあやっぱね、はい、その向こうにいた時とこっちとかやっぱ全然変わってますよね、なんかこもるっていう感じは、はい、こもる人じゃないって思ってたから、
そういうイメージじゃなかったんですね、
う
ん、
そう
車を持たせると結構ね、
そうなんですよね、
どこまででも行っちゃう、
変わりますよ ね車も、
なんかすごい遠くまでなんか気軽に行っちゃうのよね、なんかムツロさんね、
車があるとね、車でも行っちゃう、
もっと早く買えばよかったと思いました。もう人生絶対違ったと思って。私もヤバ系移住で初めて買ったんで。
そうなの。
車あったらちょっと人生違ったかもって思います。今までやっぱ公共機関がある範囲内で楽しんでたんで。
ね、それはそれで見る視線が違うので、それはなんかすごく豊かだと思うんですけど。
そうそう、ね、もうやっぱ田舎って選択肢がだいぶやっぱ行けなかったから。
うん。
うん、自由、世界が広がりました。
なるほどな。俺ね、うん、その話で言うとちょっと少しちょっと違くて、うん、車があるおかげで、うん、なんかこうあんまりこうこの周りをこう見てないっていうか、
うん、
やっぱね、
うん、
移動するために車使ってるから、うん、この近くのこういうところの、まあ、その山の木の変化とか、うん、花がどう、水端に咲いてる花がどうだとかっていうのを全然見なくなっちゃったっていうのはあって、はい、あれと思って、それで、あ、それでっていうか、うん、でもそのここ今寝てるけど、うん、この人と一緒に散歩したりとかすると
美しい、
ね、やっぱそういうのなるべく、うん、あ、なるべくっていうか見れるようになったりとかするっていうのもあるん
です、ね、
ただでも、うん、やっぱこの人の意向で動くから、うん、やっぱ見れないみたいな、引っ張られて
見してくれてるんですよ、とさん、ここ寝てよ、ここ見た、もう色変わってるでしょ、うん、みたいな、
う
ん、
なんかまあそう、なんかいろいろだけど、でもまあ車でやっぱ移動距離が広がって、まあ、視野も広がってっていうことももちろんあるし、
いやー、それもわかりますわ、やっぱり足は伸びるようになったけど、でも本当に近場をたくさん歩いたり気づいたりしてるかって言ったら、帰ったらもう 家でゆっくりしちゃってるんで、本当その数百メートルとかの散策、もっと
してみたいな、世界が広がることももちろんすごくいいことだけど、でもその小さい世界もやっぱり同じようにやっぱりいろいろ動いてるわけで、そこもやっぱ大事にしないとなとかっていうのもちょっと今の話聞きながら、なんか、あ、逆に自分にそういう風になんか思ったりもしました。
東大もと暮らしになる気がする、自分の、
本当ですね、ちょっと歩こう、
私も
でもほら山に行ったりとかもしてるじゃないですか、なんか、
海とかね、
あ、海はね、
そうだからそれもだから車で行くけども、でも実際でも降りて、まあただこう通過するだけじゃないでしょ、だから実際降りたりとか歩いたりとか多分されてると思うから、そういう意味ではね、
う
つろさんは多分その移動までの、まあ、車使うけど、そこからまたこう歩いてみたいなことされてる
よね、ね、本当はいけないんでしょうけど、移動中もね、キョロキョロしちゃうから、
あいいですよ、
気になりますよね、
そのための窓ですから、
ね、そうなんか全部風景が変わっていくし、雲も変わるし、なんかね、同じ風景ないので、そう見ながら行くんですけど、確かにその本当に足元は、私そういえば自分家の周りはゴミ捨てしに行く時ぐらいしか歩いてないなって思って、
染みます、ゴミ捨て、あの辺はすごいわかります、そうですね、
そうですね、
何の話でした
ね、何の話でした、なんかちょっとずれたね、
ゴミ捨て の東大元暮らしの話に着地してしまいましたけど、
あれ何の話
ですか、もっと大きなテーマがあったはず、文語に、
あ、そうそう、そうです、で、いや、文語高田には行きました、で、文語高田に行ったその、お仕事もそうですけど、まあ、こういう関係っていうんですかね、まあ、やっぱ広がりはやっぱあるんですよね、
あ、そうですね、私があまりあの歩みが遅いのと、なんていうんですかね、今こうやって喋ってるのでみんな、信じてもらえないんですけど、 会話がとても苦手。
わかんないですね。
全然そんなことないね。
苦手なので、なんか一人でいる方を選んじゃうんですよ。なんか人と一緒にいるのも楽しいんですけど、なんかこう一人でいてしまうっていう、一人で行動してしまうっていう方を選んじゃうので、あまりそのわーっていう広がりはない、なかったんですけど、やっぱりその少しずつなんか、あの自分に合ったペースで人と出会ってるなっては思ってるんですね、今の文語高田に越してコロナが明けて、
なるほど、
なんかだんだんで、なんかその引っ越してきた時に、あ、そうですそうです、そのさとちゃんが、
兄子のさと
ちゃん、そう、まだあれが初めてじゃないかな、こっちでお仕事いただいたの、大分で。
あ、その DM の、
はい、
うん、あ、そうでした
っけね、なんで知ってくれたんでしょう。あ、まあ、まあここで
知って、そう、牛豆竹から、うん、まあなんかその佐藤さんからこうやっぱムツロさんがすごく気になって、ムツロさんに頼みたいっていうふうに言われて、いやでも俺らが言うっていうか、いやでも頼みたいのは頼んだらいいと思うよっていう話を確かしたような気がする、うんうんうんうん、
本当に接点ないところから、
うんうんうん、
はい、
お願いしますって言われたの、
うん、でもなんかあの豆竹さんは知ってたので、うんうん、山の上の洋品店っていうすごい素敵なタイトルのイベントされてるっていうのは知ってたんですよ。
イベント名なんです、お店じゃなくて、
うん、そう、そういう、まあ、1日、まあ、まあ2日間かのそういうお店を山の上であの開きますよっていう、なんか洋品店っていう言い方をして、
どこにあるんですか、
ここで、
ここなんだ、
うん
うん、
っていう、まあそういうイベントのタイトル名にしたら面白いかなっていうふうに、
いや面白かったです、
うん
うん、
1日だけ、ね、2日間だけその洋品店開きますよって、
はいはい、
うん、
だそこでそのムツロさんにやっぱり頼みたいっていう、あ、いいと思うよっていう話で、
はい、
それだったんですね、でもね、
うん、それでこう、うん、お仕事のお話をいただいて、で宇佐の方なので、
はいはい、
アンニコちゃんが、でそこでそうやってつながって、でそれの後にあの私がその福岡でアーティストさんでイーマっていう、うん、あの、
はい、
ご夫婦でされてる、うん、あの音楽の方がいらっしゃるんですけど、うん、でその方のライブがあのあれは飯塚かな、飯塚のお店で会った時に、うん、行った時にちょうど後ろにアンニコちゃんが座ってて、
う
ん、でたまたまその時に今の2人がうちに遊びに来るっていう日だったんですよ、うん、次の日に、
うん、
でなんかちょっと誘ってみて、うちでちょっと鍋するんだけど一緒来ないみたいな、なんか誘って、でそこからなんかちょっと仲良くさせていただいたりとか
して、あそこら辺ですよね、
はい、だからそういうなんかやっぱり縁のある人って、
うん、
何かしらつながりますよね、
つながりますね、
ばったりあったりとか、
本当ですね、
なんか偉く話が出るなみたいなとか、
うん、そしたらなんか仕事一緒することになっちゃったみたいなこととかね、
うそうですよね、さっきの文様橋だって先に読んでて素敵だなと思ってて、エリさんに会うこととか名刺も見てて、エリさんに本物のエリさんに会ったりとか、なんかアンテナがキャッチしてるものからどんどんなんか芋づるで出会えていく感じですね、
芋づるさん、まあ、スミエちゃんもなんかあもうね、素敵だなとかと思ったらここで会ったわけだからね、
やっぱなんかみんな作品を通して出会ってるっていうか、はい、うん、エリさんの名刺だったりとか、
すで、う
ん
う
ん、
に会ってるっていうね、
そう、うん、なんか素敵、あの作品通して縁が
絡んでて、だからなんかいいよね、いいよねっていうか、その作品で先にこう会ってて、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
で、あ、その作品作り、あ、やってる方なんですねみたいな
二度出会えるっていう、
すごい得じゃない、
得でしょ、いや本当ありがたいこの仕事、
いやでも作品通してそうやって出会えるの素敵ですね、
はい、ちなみに今朝あの来る時にアンニコちゃんとすれ違いました、
やっぱり縁のパワーすごいです
ね、すごい、あ本当に
って言って、
へー、はい、やっぱそういうことあるんだよ、
そうですね、
エンリコさん、
エンリコ、あ、エンリコ、
あ、エンリコ、あ、アンリコ、
アンリコさん、
でもエンリコかもしれない、
エンリコかもしれない、
アンリコさんが そうそうそう、あ、そうか、川野さとみさんのことなのか。
そうそうそうそう、あ、そうなんです、さとちゃんがですね。
そっかそっか、はい、じゃあもうそこから気があって、お鍋から気があ
って、はい、
お鍋から気があってで、そしたらなんか彼女は今宇佐住んでるけど、はい、今度は文語とかだの方に移るんね、
はい、
だからまあ割ともっと近くなるみた
いな。近い、ものすごく近いです。なんならもう歩いていこうかなって思って、うん、
ぐらいな感じに、
はい、
うん、ね、なんかそんなことになるとはね、なって、だからまあその最初気学で文語高田に縁もゆかりもないところに行ったんだけど、なんかそういうご縁もあったりとか、あとお仕事のご縁もあったりとか、
はい、
で、えんりこちゃんにもあったりとか、えんりこちゃんじゃねえか、あれはあんりこちゃんにあったりとかね、いうこともやっぱあるわけで。
面白いですね。
あんりこさんはもうその作品を先に興味持ってたけど、でも後から縁があって出会えたってことでしょ。
うん
うんうん、で、鍋の後移住までして文庫高田に、
うん、異常っていうか、まあ宇佐からまあちょっと文庫高田に移るっていうね、うんうん、
はい、
うん、
すごい、ね、
うん、
意図せずそこまで、意図せず
そこまで、
はい、繋がっていくんで、はい、うん、
素晴らしいです
ですね、はい、うん、え、じゃあ今も繋がりはあるんですか、さとみさん
と。なんかありがたいことに仲良くしてもらってるのかな、うん、
はい、うん、まあ多分なんかまたお仕事もそうやってつながっていくんだろうし、
うん、
最近だったら、
うん、
例えばそのこの周りの、うん、仕事っていうのは、
うん、
なんかいっぱいやっぱある感じですか。ヤバ系近辺もそうですけど、今やっぱ福岡方面の方よりもこっち方面の方が多い感じですか。
あ、だんだん、あ、うん、福岡は前からなんて言うんですかね、引き続き、
うんうん、
でもちろん本当申し訳ないんですけど、お待たせしてるのもたくさんあるし、 あとなんかやっぱり国崎の方にもありがたいことに、うんうん、なんか本当なんかこう縁が広がってて、なんでしょうね、不思議なんですけど、
今
国崎に、
そうそう、そう、じゃあそっち国崎ってやっぱ国の東って書くぐらいとか、はい、東方面にやっぱ
り確かにもう先生の太鼓判でしょ、
太鼓判ですよ、
やっぱりいいですね。また急に電話かかってきて今度西だからみたいなことないんですか。
あ、いや、でもそれから全然連絡もないんですよ。
それどのタイミングでこうかかってくる
そうですよね。
もう なければずっとないって感じ。今いいからみたいな。
毎年あるんですよ、いい方角っていうのが。
あ、毎年ある。
はい、毎年あって、で、なんでしょうね、その時はなんか
見てくれてたんですかね、その時考えてくれてた。
いや、もう今のところにいたらもうちょっとあんまり良くないから移った方がいいっつって、
うん、で今の前のところもいいんですよ、
うんうんうん、
いいけ けどそれはあくまで仕事で引っ越していただいてて、
う
ん
う
ん、で一応なんかいろいろね、うん、縁が広がるよって言って東に行くと、
あ、いろんな縁がね、
うん、いろんな縁が、
なるほど、なるほど、はい、
言っていただいて、
うんうん、
あ、もうじゃあちょっと引っ越しますみたいな。
あ、でも大胆だな、
大胆でしょ、
勇気ありますよね。
もう本当にね、あの住んでるところが変わるだけぐらいの感覚で引っ越しちゃったんで、
うん、先に人とかも会わずに行ったんです。
基本がもうね、本当に一人が多かったので、 あんまりそのなんて言うんでしょう、
誰かいるからとかじゃなくてね、
なくても全然平気な方で、だって福岡でも全然縁は切れることはないので、
うんうんうんうん、
行けば遊べるし、
確かに、
ね、
っていう感覚で引っ越しちゃいました。
まあだからあんまりもう、だからその距離とか、うん、まあそれこそそのなんだろう、ネットうんぬんっていうのもあるわけだし、あんまりそういうところはね、まあ物理的な距離は全然もちろん離れてるんだけども、そこはあんまりもうっていう感じなのかな、今の時代は特に。まあそうかもしれないかなとかって、
確かに、
だもうむつろさん向きな時代に、うん、時代がむつろさんに向かって合わせてきたみたいな。
ありがとうございます。
いやー、素敵だな。なんかその変わった作風、その田舎に行って変わった作風とかもまた見たいですね。チャンスがあったら、
はい、
チャンスあるんですか、
本当。
チャンス しょうね。どうなんだろう。どうなんでしょうね。
あのほら向こうさんのお仕事は、うん、その誰か依頼されて、うん、依頼したされた仕事をそうこなすっていうか、ね、するっていうお仕事の他に、例えばそのもうイラストレーターとして自分の作品を発表する場みたいなやつ、
展示とか
そういうお仕事、うん、お仕事っていうかな、そういう活動みたいなやつはされ
て、もうなんかそれそっちもやっていきたいなっていう、うん、そのちょうどなんか、うん、考える時かなと思って。
じゃあもしかしたら今後そういう場があ
るかも。まだちょっと自信はないん、あ、まあ、うん、やっていきたいと思ってます、
うん、
はい。
じゃあそれちょっとなんか
そうですね、
なんかあればね、なんかこうなんかショップカードだったりその DM だったりとかで見る機会はあるんだけども、うん、でもそれじゃなくて、うん、なんかもう本当にむつろさんが、うん、やりたいこと、やりたい、うん、まあ今もやってるとは思うけど、うん、もう本当に作品として、
うん、
そのこうやってみんなに見ていただきたいっていうのが、うんうんうん、なんかあるのがちょっとこう、うん、あってほしいなっていう感じもありますけど、依頼されたお仕事以外に今、最初の回の時にもちょっと言いましたけど、紙物の、うんうんうん、いろいろありますよね、はい、それちょっと豆だけコーヒーでも少し置かせていただいたりとかするんですけど、
はい、
うん、いろいろありますよね、
はい、一筆箋とかあのメモとかレターセット、うん、あとポストカード、う
ん、そんなにあったんですね、
はい、ここ
に。
あ、知らなかった
の。知らなかった。
はい、
そうなんだ。
カレンダーは、
カレンダーは、いつもギリギリでやるかやらないかでこの2年間作ってないんですけど。
あ、そうなんだ、うん、
でもまあカレンダーもまた作る、
うん、作りたい約束ができ
る。なるほど。でも そこら辺のさっき言った、うん、紙物の、まあ、うちでも扱ってますし、
うんうんうん、
例えば福岡とか、
はい、
のお店で、
はい、
買えるところとかっていうのはありますよね。
確かにどこにいたら出会えるのか。
あります。
あります。
一番なんか福岡では、
うん、
あそこにある手ぬぐい の、
はい、
風呂敷みたいな、
はい、
あれを作らせていただいた、
あれも、
はい、うん、あれでもだいぶ昔なんですけど、
うんうんうん、そうなんだ。あれもむつろさんの作品なんです、
はい、
全然知らずにあれも見てました。いつもここで働いてる時に、そう、
実はここむつろ職が結構あるので、
もうね、ありがたい、
目に慣れて、
もう目に、そう、なんかもう本当よくしていただいて、
いやいや、いつもありますもんね、可愛いと思ってた、
知らず知らずの間に脳が洗脳されていってる、
そうそうそう、
むつろ脳になって
て、おしゃれな豆たけの一部って見えてたから、うん、そうだったんだ、むつろさんの作品なんですね、
う
ん、
そうだから、うちに来ていただければ、まあね、はい、これ聞いてくださってる方も、はい、ありますし、
はい、豆たけさんぜひ、
はい、
はい、
お越しくださいっていう、
はい、紙物、
あと、そうですね、紙物はそういう感じで、
う
ん、
はい、
で、むつろさんそういう情報とかは、うん、インスタグラム、
はい、インスタにでも、うん、
出てたりします。
失礼ですよね、私置いてくださるお店を今後上げていきます。
あ、でもお仕事のこういう仕事しましたとか、はい、こういうの書きましたみたいなのも上げたりとかするんで、
はい、それも上げたり上げる、今後ちゃんと上げていきます。もう本当なんかその SNS の言葉を考えるのが苦手で、
一緒です、
もうなんかこれしましたっていうのだけあげれれば、うん、もうサクサクっとあげれるんですけど、うんうん、なんかこれに何かを言葉をって考え出したら、
やっぱね、やっぱでもちょっとそれも分かります。やっぱでもちょっと考えちゃうんですよね。
そうなんですよ、ちゃんと伝えたいっていう、うん、でその伝えたいの言葉がこれでいいのかなって考え出したら、
うんうん、
なんかあげないみたいな。
まあでももしかしたらそのインスタとかで、
はいはい、インスタで、
うん、出るかもみたいな
未来予想図みたいなのが結構今のところ展示会があ
るかもとか、
カレンダーも
あるかもなみたいな、インスタも更新するかもなみたいな、そういう感じで、
はい、
ご期待くださいぐらいな感じで、
希望がいっぱいの未来で、
うん、そう、多分じゃあ、その流れでじゃあなんかこの先なんかお知らせ的なやつありますか、うん、みたいな、
はい、
もしかしたら
もしかしたらなんかみたいな、
時間がちょっと
長くなる、いやいや、うん、全然いいんですよ、うんうん、
あの 一番近いイベントがあったんです、はいはい、あれ自分がっていうよりかは、うんうん、自分がちょっとイラストで携わらせていただくっていうイベントがあったんですけど、うん、ちょっと延期になったんですが、うんうんうんうん、それでも大丈夫ですか、
ね、もちろんもちろん、はい、
そうなんかさっき話してたここが気持ちいいねっていう話をしてたじゃないですか、はいはい、なんかやっぱりそれって場所が気持ちいいって思うんですよ、
うんうん、
で今南阿蘇の、はい、震災の時にホテルがあった場所があって、うんはいはい、で震災でちょっと崩れてしまって、うん、そこを更地にしてでじゃあ今後どうするかって言った時に人が集ってもらえるキャンプ場を作るっていうプロジェクトが今、
うん、
稼働してて、はい、されてて、
はい、
でそれを福岡のお友達が、
うん
今熊本なんですけど、うん、の方がされてる会社がされてるところ、
うん、
場所で、
うんうん、
でそれを福岡の仲がいいお友達が、うん、入ってプロデュースというか、うん、そこをどういう場所にするかみたいなの、うん、ところからされてるんですけど、はいはい、ただキャンプ場にするんじゃなくってそこをもう今も本当その瓦礫もう今撤去されてはるっていうんですけど、はい、瓦礫があったりとかアスファルトでも固められてるとか、うん、もっとある地形に土を持って、
うん、
もう水の通り道をもう塞いでしまって、うん、そのちょっと水が滞ってたりとかして、うん、その場所としてはとてもいいとこなんですよ南阿蘇の、
うん、
景色もいいし、
うん、
ただその本当綺麗で、
うん、
でそこがそのやっぱりそういう風に人の手が入って、うん、コンクリートでやっぱりその呼吸ができなくて、うんそうはい、でそこをもうできるだけその気持ちがいい空間に、うん、場所に整えてそこからキャンプ場にしようっていう、うん、で福岡の雨の森さんっていう土中環境から整えられる方が入られて、
うんうんうん、
で今ずっと作業をされてるんですよ3年目かな、
で
私もその遠いのもあって、
はい、
でなかなかその行く機会が、うん、行けなかったんですけど、
うん、
ちょうどこの間1年ぶりぐらいかな、
うん
行かせていただいて、うん、そしたらもう本当気持ちがいい場所になってたんですよ、ずっとやっぱりその水の通り道とかやっぱりその風の通り道とかをちゃんと考えて作られてて、うん、で、はあ、ここにそういうキャンプ場ができるって、
うん、
あいるだけで気持ちがいい場所になるなっていうのが、うん、なんとなく体感できて、
うん、
でまだちょうど作業中、うん、やっぱり自然のものなのでその期限があって急ぐっていうことができないので、
うん、
本来はちょっと5月の頭にキャンプのイベントをしようっていう話だったんですけど、うんうんはいはい、ちょっと場をやっぱ雨とかあって作業が、うん、進まなくて、うん、ちょっと延期にはなったんですよ、うん、でまだ延期の日程は決まってないんですけど、うん、ぜひそこがそのキャンプ場として、うん、開けた時に来ていただきたいな
と、うん、なるほど。
でそこのイラストを描かせてもらってて今度その手ぬぐいだけは、
はい、
発売になるんですよ先に。
じゃあまた違うデザイン手ぬぐいとは違うデザインの
もうそれはもうそこの場所にやっぱイラストレーターなので、
うん、そうですよね、
そこの場所の雰囲気に合ったイラストで今回はさせていただいてたりとかしてます。
楽しみです
。そういうことがありますのでそれは今後インスタでお知らせしたいと思ってます、
うん、すごい、はい、それ聞いてちょっと俺はすごいこうびっくりしたんだけど、
うんうんうん、
またご縁だなとかって思ったんだけど、雨の森、とどろきさん、
とどろきさんです。
知ってるんですね。
ご存知ですか、
うん、
とっても素敵な、
いや直接は存じ上げないんですけど、うんうん、もう最近すごいもうとどろきさんがすごい気になって、
あえじゃあ呼んでいいんじゃないですか。さっき言ってた
呼び、ね、
皆さん聞かなかったこと。
でもとどろきさんねお忙しいけど、
そう
でもぜひお話聞きたいでしょ、
う
ん、
そう聞きたい、
はい、
すごい、うん、すごい今一番気になってるんですよ。
もの
だからもうすごいすごいなんかゾワゾワっとしたなんかその話があるとは思ってなかったから、
なんかその女医さん何の女医さんだったっけな、なんか
途中改善
ね、途中改善の女医さ
ん
なのかな、本当女医さんって感じで、なんか無理がないんですよ、そのこうしなきゃああしなきゃとかではなくて、やっぱりそこの場所に ちゃんとそのなんていうんですかね、なんかいいお付き合いの仕方みたいな、その土地とみたいな感じで進められるなって思ってて、私もあまりそのちゃんとがっつり関わってるわけではないのでね、そんな言えないんですけど、本当になんかちゃんとお話聞いてみたいって、
ちゃんと俺も話聞いてみたいし、こんなこうやってつながって、娘ちゃんにも後で話すけど、
はい、
なんでそんな話になってるか、後で話してねっていう感じになるから、まあ、ここで話すともう2時間3時間ぐらい話になっちゃう、
やっぱりそんなストーリーがある、
そうびっくりすると思う、のでこれはまたちょっと、
ちょっと
ラジオ聞いてる人もへえそんな感じっていう感じになると思うんで、少しヒントを言うと、慶太郎と関係が
そこ、
うん、
慶太郎くんと、
うん、まあそんな感じでちょっと触りだけちょっとお話をして、
気になりますね、
本当2時間3時間になっちゃうから、
本当ですか、
まあでも今日は本当みずろさんのお話なんで、みずろさんのお話を、そうでもそうやっていろんなところで関わってらっしゃる、なんかもうやっぱみずろさんとこうやって、俺も関わらせていただくことができて、まあ実はっていうかね、豆竹でも新しいお仕事をちょっとお願いしてたりとかもするのは、まあちょっとそれもおいおいお楽しみにっていう形なので、今日はそんな感じで、はい、もうなんかもうゾワッとして、なんかもう期待値を、
ね、そうですね、
いろんな期待値を
未来予想図がどんどん、
もうむずろさんの期待値をこうすごい開けて、このままもう期待値上げたまま終わろうかなと
本当ですね、
うん、思います、
はい、はい、ありがとうございます、
そんな感じでむずろさんは本当に、はい、
素敵な本当お仕事だなって思いました、やっぱなんか、イラストのオーダー通りに作って仕上げるとかだけじゃなくて、本当依頼者のその文脈にあるストーリーみたいなものをこう感じ取って作品にしてるんだなと思って、なんかより見たくなりました。
そうだからまあ本当イラストを描いてるだけっていうこと
じゃないですね、
ずっとすごいいろんなことがつながって、
そうストーリーを表してるっていう、
ストーリーとかもそうだし、でいろんなことがつながって、もうなんか変なところで俺のところまでつながってきたみたいな感じだから、
本当そうやって私もそう縁が広がってきてるので、面白いですよね、
面白い、
人をつなげる力もすごいあるし、
本当にすごい
です、イラストってすごいですね、
イラストの力はすごいです、ね、改めてもう本当に
いや、それを生み出す、
うん、そうね、あ、そう、イラストももちろんそう、はい、だけよ、そうそうそう、いろんな、
うん、どんな仕事でもそうだ
と、そうなんですけど、
てて、はい、
まあでも今日は本当に楽しいお話、
はい、
面白い話、
もうね、なんかやばきの皆さんもぜひ下郷食べるマップ、
そう、食べるマップね、
お世話になりました
、上橋もね、まだちょっとありますので
、はい、お世話になりました、
なんか見たらきっとこれかって皆さん思われると思うので、
引き続きよろしくお願いします、
はい、
ということで、はい、
はい、
今日はもうこの感じで終わろうかなと思います、
はい、
すいません、じゃあ改めましてありがとうございました、
ありがとうございました、
で、俺も忘れてた、
はい、
次のゲストの方を紹介
してます、はい、
このまま、
はい、
こう見ていいですか、
はい、どうぞ、はい、
じゃあ見ますね、
はい、
はい、うん、そうですよね、やっぱそうなりますよね、
はい、そうなります、
そうなりますよね、うん、
もう
なんで、はい、うんうんうん、これはもう多分、うん、なんとなく、
うん、
皆さん想像してる方で、
どっちも美味しい、
どっちも美味しいね、美味しい方をちょっとね聞いてみましょう、
はい、気になります、
気になりますね、
うん、
はい、わかりました、じゃあ、
うん、はい、
こちらの方に、
はい、
はい、お願いしてみましょう、
はい、
楽しみです、
はい、はい、ということで本当に水野さん今日はありがとうございました、はい、また今後ともよろしくお願いします、
はい、
では皆さんまた次回お会いしましょう、
はい、
はい、では皆さんさよなら、
さよなら、
さよなら、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆竹コーヒーの提供でお送りしました。